今日はエレミヤ書の25章ですね。エレミヤ書の25章というところで、ここではですね、ちょっと長いんですけども、人の名前とかいろいろあるので何が言おうとされているかちょっと分かりにくいわけですが、まずですね、このタイトルがありますが、このタイトルだけを見たらですね、どうもあんまり読む気持ちがしないようなタイトルですね。神のしもべ、ネブカドレザルとか言ってもですね、こういう名前は、日本人ほとんどの人は聞いたこともない、ということですね。そんな人のことを書いてあってもあんまり読む気持ちにならないということがおそらく実感ではないかと思うんですね。で、ここの本当の内容はこのネブカドレッツァールというふうなですね、我々の現代の場合と関係のないような人のことではなくて、ここで言おうとしていることはまず最初のところですね、2節からありますね。預言者エレミヤはユダの民とエルサレムの住民すべてに言ったと。ユダのアモンの子ヨシアの第13年から今日まで23年の間、主の言葉がずっと語り続けたって言うんです。だけど人々は従わなかったんだと。それから次も4節もですね、主は預言者たちを産むことなく、飽きることなく、嫌になることなく使わし続けたのに、人々は耳を傾けない。そして5節、預言者たち、彼らっていうのは預言者たちですね、立ち返って悪の道と悪で捨てなさいと。そうしたら主は永遠に良き約束の地に住むことができるんだと。けれども7節、再びしかし人々は神様に従わない、預言者たちに従わなかった、神の言葉に従わなかった。そして8節にも書いてますね、お前たちが私の言葉に従わなかったからバビロンの王、今のイラク地方なんですね、現代のネブカドレザルに命いて北からたくさんの民族を攻撃させるんだという。そのここでまず言おうとしていることは、繰り返し繰り返し23年もの間ですね、神の言葉に耳を傾けなさい、傾けなさいと言い続けたのに、しかも神に選ばれた民なんですね、もともとユダヤの人、神に選ばれたはずの人々に23年もね言い続けたのに、聞かない聞かない聞かないと何度も何度もここに書いてありますね。従わなかった、耳を傾けない、従わなかった。そういうふうにこの神を本来信じるようにと特別に選ばれたのに、それだけ心が固くなな、それをまず言おうとしているわけです。そして、この23年ってのはとても長いですよね。今から23年も同じようなことを言い続けてもみんな聞かない聞かない、もういい加減もううんざりして疲れてしまうけど、神様はですそんなにまでして何かというと、これはユダの人々に対する愛があるからなんですね。例えばですね、仏の顔にも三度とか言ってですね、同じこと言ってみて聞かなかったらもう捨てられると面倒だということがあるんですね。仏の顔も三度、三度どころじゃない、23年も言い続けたっていうんですからね。これだけすごいこの忍耐、これは神様の忍耐でもあるわけですね、当然。で、また神様の愛でもあるわけです。どうしてもですね、神の言葉によって彼らが自分で気がついて目覚めて立ち返るようにということを願い続けてやると。これはですね、その後もずっと本当の神の言葉を与えられたり、神に選ばれた人たちは、大体こういう状態をずっと来たわけです。もうずっとそれを祈り願い続けて10年20年30年と。だからこういう神様のこの姿勢っていうものをここから私たちも受け取るっていうことなんですね。どんなに相手が心を固くなってそれに従おうとしなくても、それでもなお語り続けるということなんです。 そしてまた祈り続けると。そういうことがここで、まずですね、我々にも、現代に生きる我々にも言われようとしているわけですね。まあ、我々も1回、2回、3回行っても全然聞こうとしないんだったら、もう諦めてしまって、もうあの人はダメ、あの人はダメ、もう絶対ダメということになると思います。これは私がある、いろんな人たちが集まる場でですね、他の教会の人、ある人が、教会の長くおる人が来て、私が、まあ、知ってるある人、本来この教会でおったような人ですね。ほいで、私と言いに来て、だから今、これの人が入ってるだとか、あの人、ダメっていきなり言うんですよね。それで、あの人ダメなんて、そんなことを言ったらダメと私が言ったんですよ。神様はですね、ダメというふうなことを、これはみんなの本音のこと、神様に標準に対してみんなダメなんやと。エペソの手紙にもですね、みんな死んでいたようなもんだと。それをイエス様が蘇り、生き返らせたんだと書いてるから、あの人ダメなんて言ったらあんたはどうなのかっていうことになるんですよね。だから、まあ、そんなに立ち話だったかなくできなくて、それちょっと驚いたことなんですね。そういうふうに、もう、まあ、その人何回そういう人に言ったか分かりませんが、何回か、まあ、言ってですね、聞かないと言って、もうあの人ダメなんて、これを他の人にも言ったりすると、まあ、そのぐらいクリスチャンと言ってもですね、忍耐がないということもちょっと驚いたわけですね。それは、私も以前から知ってる人だったんで、言われてる人と、言ってきた人、だいぶ前からですね。だから、そんなこと言ったらダメって、それこそ私が言ったんですね。そんなことを言ったらダメって言って、まあ、そういうふうにですね、ここで、なぜそんなこと言ったかと、具体的にそういうふうに、普通の人間だったら、たとえ神様を信じると言っても、大体いい加減も諦めてしまうわ。それでも神様これだけっていう、そういうこともですね、さーっと読んでしまって気づかないんです。わからないんです。で、私も、例えば私の子供はまだ、まあ、集会、こうやって帰ってきた時にまあ参加したり、参加する、まあまあ参加するけど、本当に神様の、あるいは十字架のことはまだ、まあ、分かっていないと思うわけですので、ずっと祈り続けておるところなんですね。一日として忘れたことはないわけですが、そういうふうにですね、これは神様の心を少しでもらったらですね、簡単に諦めたりしない。それと神様は全能だからですね。人間はできなくても、それは神様はできる。人間を諦めようというほどの相手は聞かなくても、神様が手を伸ばしてプッと引っ張ったら、これできるわけです。パウロのような人も、キリスト教の人を迫害してずっと追いかけていって、国がいろんな人を捕まえたり、引っ張ってきたりして。キリスト教の人も、あの人は怖い、もうダメだと思ったはずですね。我々を捕まえて殺す。けども、イエス様が、復活したイエスが、一声パッと声をかけたらですね、そのように、キリストを信じる人でも、あの人ダメと思ってたような人でも、パッとこう、立ち返ったわけです。そういうことがもういろいろあるわけなんですよね。ですから、この23年内で死の言葉を望んで繰り返し繰り返し語りかけた。そして、この預言者エレミアはですね、23年間だけでない、この後もずっと言い続けたんですね。この人は40年間も預言を続けたんです。ですね、そのうち初めての23年間をこういうふうに、この時言い続けたと書いてありますが、40年という長い間、神の言葉を受け入れようとしない人々に対しても飽きることなく言い続けた。で、最終的にはですね、受け入れなくねて殺そうとされて、いろんな中に放り込まれたんですね。そして、神様の言葉に従ってバビロンに捕囚になっていきなさいと。そうしたら、そこで70年経ったら神様が連れ戻すという約束があったのに、人 人々はエレミアをエジプトの方へ連れて行ってしまったんですね。そしてそこで死んだ、あるいは殺された、はっきり書いてないんです。そういうふうにこの預言者っていうものは非常に強靭なですね、言い語り続ける力を与えられていたということがわかります。でこれは私も日曜日の午後にですね、この北島の、徳島県下で実は一つになってしまったですね、映画館。そこで今この前の日曜日にも中川陽子さんが紹介したと思いますが、沈黙というですね、あの映画、私もこれはキリスト教に関わる映画ですので、しかも外国人がそれを監督してですね、主演者も、宣教師だからそれは外国人です。それをどんな風にしてるのか、非常に迫害の最も厳しい江戸時代の1640年ぐらいというと、徹底した迫害の方針が決まって最も残酷なことを次々行われていき始めた時なんです。それを見ておきたいと思って、午後行ったんですね。それは、日本ではあのような映画は決して作れない。キリスト教の深い、いわば精神をですね、込めてそれ知った人でないと作れないとはっきり分かったです。ですから、見てない人は、見られた方がいいと思います。信仰に準じる、信仰のゆえにものすごい迫害と苦しみに耐える、そういう大きな波が寄せてくることを気にされてですね、こぎつけられて、波だんだん満ちてきて、そして満ちてきてとうとう水を飲んで死んでしまう、そういう経緯もやったり、逆さづりにするとか、それでもなお信仰をもうやめないで、一方迫害する方も繰り返し繰り返しですね、江戸幕府が終わって明治政府も同じようにやったんですね。明治6年になるまで、300年近くもの間経過したけれども、キリストを信じる人たちもまたその300年という長い間ですね、ずっとそのいわば神の言葉、キリスト信仰をやめないようにという繰り返し語られる神の言葉に人々は聞いてずっと続けたということなんですね。で、神の言葉が望んだらですね、ある人が死んでもまた次の人に神の言葉を語りかけたら、またその人が強い信仰を持って残っていくという事実があるわけです。エレミアも最終的には殺されただろうと、けど次々とまた預言者が出てくると。で、最終的に究極の預言者であるイエス・キリストが現れたわけですね。で、殺されても殺されないような神と同じお方が来られたと。そんなふうにですね、こういった預言者を見るとそういった歴史的な状況をうかがい知ることができるわけです。長い年月、新約聖書だけですと期間が短いわけですね。とっても短い。だからそういう長い歴史の中でどんなことが起こったのかってことが分かりにくいわけです。そういう意味ではですね、旧約聖書はこの新約聖書とか後の歴史のことを知るためにどうしても必要なものなんですね。はい。そういったことはまずあるということです。それからこの五節でいう立ち返るという言葉がよくあるんですが、これは新約聖書ではこの意味の言葉は悔い改めるという訳語を使ってるんです。悔い改めるっていう日本語と立ち返るっていうこと、少々ニュアンスが違う、意味がちょっと違う感じがします。同じなんです。本来は何が同じか、神様の方向を転換するということなんです。この立ち返る、シューブというヘブライ語です。これは英語ではリターンですね、立ち返ると言いますけど、日本語だと分かりにくい。この元の言葉は修部ですね。修部というヘブライ語ですが、これは簡単なんですね。英語ではターンと言うんです。 ターン、ないしはリターン、方向を転換するという単純なわけですね。方向、神様の方向に心を向け替えなさいと。まあ、人間のこと、自分のこと、ともかく人間のことばっかり考えてみてる。それを神様の方に向き直れというのがこの意味なんです。イエス様が来た時にも悔い改めて福音を信じなさい、神の国は近づいた、悔い改めるっていう、そんな悔い改めるというと日本語では、あ、嘘をついた、あるいは窓を壊したり言わなかった、これ悔い改めます。一つ一つの悪かったと思うこと、あ、悪かったと、ごめんなさい、そういうようなことを思うんですけど、これ根本的に意味が違うんですね。そんなことを言ったらキリがないわけです。誰でもあれも悪かった、これもあった、なんて言うと、こんな言葉使った、こんなことした、こんな悪い思考を持った、あの時はこんなことした、言いすべきことしてなかった、こんなことを言った、みんなキリがないんですね、取られる人に対して。誰でもそういうことじゃなくて、そういう人間のことばっかり頭でこうした、何をした、何をした、何をした、何をしたじゃなくて、心の方向全体を神様に向け替える、方向を転換するという、それなんですね。イエス様が言ったの、心の方向を転換しよう、また神の国、イエス様がすぐに来てもおるっていうのが分かると、生活を根本から方向を転換しなさいという意味、これはこういうことを旧約聖書からずっと言われていることなんです。立ち返れっていうこと、そういうことなんですね。これも言語を調べて私もはっきり分かるようになったけど、なんとなく立ち返るというのを悔い改めるというのも同じと思わなかったし、その方向を転換するっていうことがですね、こういったヘブライ語調べ、あるいはヘブライの辞書を調べ、それから英語訳いろいろ調べて、英語訳みんなターン、なしはリターンなんです。それでまあはっきり分かったわけですね。それはもう聖書の根本にあるところです。もう単純なんですね。良いことをしなさい、そんなことはキリストがなくたって言うわけですね。嘘をついたらダメ、人をやっつけたらダメ、そんなことだったらキリスト教じゃない、当たり前の道徳って言うんですね。キリスト教の根本はですね、神様が全宇宙を創造した方がおられて、その方に心を向け替えなさいということなんです。で、その方が来られてイエス様を使わせて、私たちのどうにもならない心の悪いものを背負って死んでください、その十字架をまた見なさいという、まあ、そういうものから方向転換はキリスト教、あるいは旧約聖書全体を通して根本にあるんですね。はい、まあ、そのことをも言った。だけど従わなかったという、まあ、これが一つそういうことなんです。それでですね、次、それで繰り返し23年も言い続けたに聞かないから、神様はそれをはっきりですね、どんなに悪いことが間違ったことを思い知らせるために、北から軍を攻めてこらして、そして遠いところへ連れて行かれる、捕囚となると言っているわけです。そして、たくさんの人たちが死んでしまう、これが9節からあるわけですね。今日の8節から、それよ、だから従わなかった、ずっと聞かなかったからこそ、バビロンのネブカドネザル、これも神様が使ってる、神の目的のため、別に信仰も何も持ってない大きな国の支配者なんですね、新バビロニア帝国と。でもそれも神のしもべだと言ってる。神様っていうのはですね、普通キリスト教というと心の安らぎ、個人的なものと思うけれども、聖書を見たらそんな狭いところだけじゃない、心の安らぎはもちろんのこと、世界の国々も当然動かす、歴史の中で、そうそうですね、全能なんだから、全能なんだから、それは国を動かすともちろん簡単に、あの星空から地球から太陽も全部作ったんだから、そういうことはこういった旧約聖書を読まなければあんまりピンとこない、分かりにくいんですね。旧約聖書はっきり出てくるわけです。そこで、前にはまあ栄えた町々も廃墟になると、で光もなく廃墟になるけれどもですね、そこで12節、70年が終わる、70年間も遠いバビロンの王に仕える、まあ、ある意味で奴隷のようにですね、使われる、これで終わる、普通だとこれで滅びるわけです、70年とかいったらもう完全に滅びてしまうんですね、結婚も混ざり合うから。 で民族が消えてしまうっていうことは歴史の中でみんな起こってきたんです。けれども不思議なことにですね、70年間の遠い、バビロンに連れて行かれたのに滅びることがなかって、70年という一種のこれ象徴的な年です。で実際これもう少し短かったんですが、もう少し短かったんですね。これ象徴的な意味で言ってください。50年ほどだったわけですけれども、そうしたら終わったらですね、再び、今度はバビロンの民が罰せられて人々が連れ帰られる。でエレミアはこれら全ての国々について予言し、巻物に記されていることを全て実現されるとあって、本当に、あとこういうふうに確かにバビロンが滅びていって囚われた人たちが要は、ほぼ70年のうちには帰ってくるわけです。そうしてその乙女がずっと続いて後にキリストも現れたわけですね。でこのことは70年ということは象徴的な数でですね、もっと後の時に書かれた預言者にもこれが出てきます。ダニエル書をちょっと見ていたら、ダニエル書のですね、9章の2節、ダニエル書の9章の2節、1395ページ新共同訳では1395ページですね。9章の2節、1395ページダニエル書9章の2節にこの今日のところがそのまま出てきておるわけです。9章2節。さて私ダニエルは文書、古い文書ですね、古い文書を読んでいて、エルサレムの荒廃の時が終わるまで、バビロンからの軍隊によって攻撃され、滅ぼされて荒廃した。それが終わるまでには主が預言者エレミアに告げられたように70年という年数になることを悟ったということを書いてありますね。で死なる神を愛で断絶し祈って嘆願した、死に祈って罪を告白して祈ったと書いて、こういうふうにですね、70年、これは罪のゆえにこのように世界にバビロンだけでなくあちらこちらにも散らされたわけです。でここで今日のところでやったように書いてありますね。5節にも4節、主を恐るべき偉大な神よと、主を愛しその戒めに従う者には契約を守って慈しみを施される神様、私たちは罪を犯し悪行悪いことを重ね背いてしてですね、あなたの戒め裁き御言葉から離れ去りました。あなたのしもべである預言者たちが皆によって私たちの指導者そう地の民のすべてに語ってきたのに聞かなかったと。主はあなたは正しいお方です。ユダの者は神の民だったのにエルサレムの住民もないですね。あなたに背いた罪のために全世界に散らされて、けれどもそういうふうに散らされたけれどもこのまま滅ぼしてしまうんでなくて、旧説なように憐れみと許しは主のもので、実際に背きしたものも時が来たら許されてですね、帰ってくると、まあ、そういったことをですねずっとダニエルの祈りとして、あと切々と祈りを込めているのが9章の19節まで、まあ、こういう預言者の祈りは非常にこの、まあ、危機的な状況の中での切実な祈りですね。この9章ダニエルの9章この9章の17もですね、私たちの神様、この私の祈りと嘆願に耳を傾けて この荒れ果てた聖女に、ご自身のために御顔の光を輝かせてください。神様、耳を傾けて聞いてください。耳を開いて私たちのこの荒廃した姿、この都の荒廃見てください。あなたの深い憐れみの上に伏して嘆願の祈りを捧げます。主を聞いてください。許してください。もう繰り返し繰り返し必死になって祈ってる様子が分かります。そういうふうなこのダニエル書にもこの今日のところが用いられて、どんなに苦しても時が来たらですね、神様は回復してくださるんだと、それを耐えて御言葉に従って苦しむことを甘んじて受ければというわけですよね。バビロンに行った人たちが帰ってくることができたわけです。はい、それがまあ一つ、もう一つですね、あと、細かなことを言うとなかなか時間が倒りますね。あと一つ読んだ30節、今日のところですね。エレミア書の25章、エレミア書の25章の30節、31節。あなたはこれらの言葉をすべて彼らに予言しようと。主は高い天から、ここでですね、吠えたけりとか聖なる宮から声を轟かせる、その牧場に向かって吠えたけり、この地のすべての住民に向かって叫び声が、随分なんか大きな大げさというか、大体ですね、吠えたけるなんていうのは、普通吠えるなんていうことはですね、これは犬とかライオンとかしか使わないですね。現代ではたまにかどうか、現代では例えばスポーツなんかですね、優勝したら吠えたとか言ってですね、優勝したらわーとか言って、いうことを吠えたと言いますけど、あれはごく最近のああいう使い方をするだけで、本来吠えるというのは動物、犬やライオンの言うことですね。狼が吠えるとか。だからこの訳文、だってこういう印刷したきちんとした本になった、これは絶対的な正しいのと大きな間違いでですね、この担当者がこういうふうにですね、神様吠えるなんてある意味で異様な訳を使っただけのことなんですよ。元のことは確かにライオンが吠えるという言葉を使うけど、うめきというにも使ったりするから、神様吠えてるなんて誰も言わないですよね。こんな言い方しないわけです。誰も、私はいつももちろん私も見たこと、ああ神様吠えてるぞ言いますかね、言わないですよ。そういうふうに考えたら、どうしてこの訳した人が神様を吠えてるなんて訳を使ったのは非常に不可解です。もちろん他の訳ではそんなことを使ってないわけです。日本語訳でもこれ単に叫ぶということですね。無教会の重要な聖書学者である関根正雄訳でもですね、高いところから叫んでおろうと、その聖なる住まいから声を出して、その牧場の上に高く叫んでる、これ関根訳です。神様を大きな声で叫ぶ、これは分かるんですね。人間も吠えるだなんていうふうな、神様吠えてるぞなんて、もうとても考えられない訳だと思いますね。そういうふうに、こういうふうな訳語を使うと、特に初めて読んだ人も、神様は吠えたけっとんかなんて、うおーとかいうふうに、そんなふうに全く間違ったイメージを抱いてしまうわけです。だからこんなんはちょっとおかしいな、神様吠えるはずなのにオーバーすぎるわと。元の言語がわからない場合、あるいは英語訳がわからない場合、これが本当にこう書いてあると思い込む。でもこの訳者がこのような、ちょっと日本語としてはですね、場違いなような違ったような訳を採用したに過ぎないんですね。これ言ってることは、高い点が非常に大きな声でですね、神様は大きな声で言ってると言ってる。それが力を込めてこの警告なら言ってるということなんですよ。何重にも書いてありますね。主は高い点から叫んでおる。聖なる宮は声をとろくとろくように言ってる。牧場に向かっても大きな声で叫んでると。また叫ぶにおふんものように叫ぼうやってる。それぐらい神様はですね、人々に向かって力強く語ってるんだと言おうとしてるわけです。その神様の神の声の響きは地の果てまで至るぐらい、預言者っていうのはそれほど非常に大きくはっきりと聞き取ったということがわかるわけです。 だから神の声っていうのはこんなに大きく聞こえる人と生涯全く聞こえない、あるいは聞こうともしないという人、ものすごく分かれるわけですね。もちろん神様はですね、静かな小さき細い声でも語られる。一方ではそればっかりじゃないんですね。静かに小さな細い声ばっかりで言ってるんではないということが聖書を見たら分かる。特にこういう使命を生じられたし、与えられた非常にはっきりと大きな声で、歴史にわたって全世界にも響くような大きな声でですね、語ってるっていうのを感じたということなんです。そういうふうに、この聖書はもう究極的な高い世界、普通の人では考えられような特別な神様に選ばれた人の世界書いてあるわけであってですね、この点をちょっと考えてもですね、例えば音楽の方でも一遍聴いたらですね、長い曲でも、そこで同じように弾けるとかですね、ベートーベンとモーツァルト。普通の凡人は、この賛美歌でも、私もかつて、20年以上前に、ダイヤルを90番ぐらいもやって、賛美歌も20曲ぐらい。ところが1曲するために何回も練習ならダメなんです。シャープが3つもあったら、黒鍵がいっぱい使うから、何回も練習しても練習してもなかなかできない。で、やっと20曲。で、前も言ったように、私らもこれは音楽の才能がないから弾くような、だから弾いても無駄と。ということで、パソコンの方に、これを、パソコンを私の音楽にしようと思ったわけですね。まあ、はっきり分かった。数学でもそうですね。私も、かつて、予感の定数に押したとき、一次方程式もいくら押してても、ノート一冊でいっぱい個人的に問題出しても、しても、しても、しても、どうしてもそこから超えられなかった人。一冊ですよ、個人的に。もう人それぞれ算数学にしても音楽にしても限界があるわけですね。これはもう、だって当然ですね。歩くんだって、生まれつき立ち上がることもできない。歩くんがやっとの人は、100メートルをですね、10秒バーッと走るような人。目に見える能力は人によって様々違うですね。だから音楽の世界でも、一遍聞いたらさーっといける。4歳、5歳でもモーツァルト、布を敷いとってもパーッと弾ける。見ないでも。のことを考えられないぐらいあります。だから何が言いたかったかと言いますと、神様の声を聞くというふうな能力においてもですね、我々では考えられないような人を神様が折々に起こされるわけです。だからこれほどはっきりと声を、神様を聞き取る人もおるということ。自分が聞こえないから聞いたこと、周りの人も聞いてない、こんなことあるはずないと思ったらいけないんですね。今言ったモーツァルトような人も何百年に一人も出ないわけです。もう二度と出ない、ベートーベンの人も。まあ、そういうことで、聖書を見て初めて人間っていうのはどれほど高いところまで引き上げられるかが分かるわけです。で、このようなことは他にもですね、他のところでも、書かれたりしてるんですね。神様大きな声で語られる。で、実はこのイエス様も、それ以降の人々に大きな声で語ったと、叫ぶように言ったというのがあります。それは以前にも触れたことありますね。三条の教えの時もですね、私が20年近く前に実際にイスラエルに行った時に、実際にイエス様が山に登ったであるところまで行って、そして、その中に行くのが下の方まで行って、イエス様が山行って教えたってどのくらい声で聞こえたろうと、実験したことある。大きな声で言ってやってたのが、まあ、かなり人も聞こえると。よほどイエス様が大きな声で言ったんだろうということを実験して、まあ、分かったということありますが、ここの聖書の中のある箇所ではですね、誰に言った大声で言ったかとも書いてないけれども、大声で言ったというのがありますね。自然の世界で今言ったように山とかですね、大きな声でマイクがな、スピーカーがなければ聞こえないわけだけど、それはどこだったかと。部屋ではマルタとマリアの時に静かな細い声で小さな声で言われたことも、もちろんいろいろありますが、ヨハネの福音書の7章、 ヨハネの福音書の7章の37、ヨハネの福音書のヨハネの7章の37節、今までにも何度も言ったり書いたりしたです。とても重要なことで、重要な真理です。ですね、新約聖書の179ページにその大声で言ったと。祭り、カリオの祭りという、重要な記念祭の一つですが、それが最も盛大に祝われる最後の時、重要な時にイエスは立ち上がって大声で言ったんだと。この時には誰に向かって大声で言ったかとも書いてなくて、この真理は渇いている人みんな、誰でもいいから、過去にどんな悪いことをした人でもいい、学問も何も知らん人でもいい、死にかかった人でも、老人でも、民族一切、年齢も一切関係ない、誰でも来なさいと。心が渇いて何か苦しい、満たさんじゃない。そうして来たらですね、生きた水が川となって流れるように満たされる、どうか溢れてるぐらい満たされる。これはですね、それに大声で言った、それほどこれは重要なことであって、この大声は歴史を通して永遠に言えば響くような、そういう意味の象徴的な大声だった。だから今日でもそれが響いておる、2000年間この大声が響いて、このと本当にこういうふうにイエス様のところに行く人が次から次へと終わらないわけです。そういうふうに聖書の記述はですね、表面的なことでなくって、非常に霊的な意味持って書かれてあるということなんですね。聞こえる人には今もイエス様の大声、力ある声、呼びかけの声が聞こえるというわけです。そういうふうに、今日のところとも関係してくるんですね。高い天から大声で叫ぶように言うんだと。このところで三節で、その響きは地の果てにまで至るほどなんだということで、このこと、神様の声は実際に地の果てまで行って、福音は全世界で今知られておるわけです。で、こういう神の声の響きっていうのは地の果てまで行くっていうことは、もう最後に引用、たくさん引用したら、ややこしいけれども、私の意見を言ったところでそんなのも消えてしまうわけです。無数の人がおるんだから。意見でなくて、聖書のことは神の言葉を紹介するということなんですね。福音伝道ってそういうことなんで言ってるわけです。だから あるところから聖書に書いてないことを勝手に自分の考え、意見を言ったところで消えてしまうんですから。聖書の言葉こそが永遠に力って何千年もついてるから、それを少しでも心に魂に入るということが目的です。で、こうあちこちを引用する、そういうことなんですね。あと最後に、この神の声は全世界地の果てまで響いてるって、他にどこにあったかと。ということですね。我々大声で言ったと、そこら辺も聞こえないです。神様を大声で言うと、2000年間も地球、地の果てまで響くっていう、実はそうなってきたんですよね。そのぐらいなんかスケールが全然違うわけですが、これは詩編の19にあったわけですね、こういう表現。詩編の19にあったわけです。 詩編の19編ですね。旧約聖書の850ページ、詩編の19編の、5節ですね。天は神の栄光物語、大空は見ての技、神様の技を示して、昼は昼に語れる、話すことも語ることな、声は聞こえなくともという850ページですね。その神の宇宙的に響く声は全地に、言葉は世界の果てまで向かうという、このことですね。こういうことと内容的に響き合うものなんです。神の声の響きはですね、聞く人は聞いたら全世界に今も響いておるってですね、こういったことをですね、このエルミア書も語って、それぐらい強い力で語りかけておるから、70年の後どんなに苦しいと星になって連れて行くと滅び去っても、神様は再び帰ると必ずそうなるんだと。そして従う者には必ず守られ、祝福が起こるんだというようなことですね。人間の約束とかいうものを本当に当てにならない、言ったらすぐに違うことを言うと。今度のアメリカの大統領さんもですね、前も前に言ったことと今言うこと、早違うことも言ったりすると、そんなこと誰でもいくらでもあることですね。そういうことですけれども、神様の言葉はずっとそのように変わらず響いているという、そういうことを、言いましょう。のこうしたところをピックアップしたということになりますが、ですから私たちも現代のような大きな時代の流動的な中にあっても、神の言葉は変わらない、流動しないわけだから、その響いている声を聞い取って流されないで生きることができるということが分かるわけです。はい、それでは今日はそこまで。